聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙5章の3節から5節まで、新約聖書の304ページをお開きください。ローマ人への手紙の5章3節から5節までです。それではお読みいたします。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。以上でございます。本庁は苦難さえもという題で、高松先生より御言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。もう朝に皆さんと会うときに、あ、暑い、あ、ごめんなさいね、メガネがないと読めないですメガネない、玄関で皆さんに暑いですねとご挨拶をしたんですが、思えば先週はエアコンをつけて皆さん寒くないかな、大丈夫かなと心配してたんですが、いきなりこうで、ふるさと揖斐川町は猛暑日を先週、めでたく日本一の記録を作りましたけれども、夏が近づいております。地元、トマトですね、露地栽培のトマトもこれからの収穫のために手入れが必要になってくる時期になるのかなと、近くの畑を見ながら思うんですけれども、栗農家で甘い栗きんとんを作っている老舗のお店が、なぜかトマトが甘くなる仕組みとその方法について、ブログを出しておりました。トマトをいかにして甘く作るかで、そのお店によれば、トマトに含まれる糖度の量は花が咲いた頃に決まっているので、甘いトマトを作るには糖分濃度を高くするために、トマトの実の水分量を減らすことと小さい実に育てることが大切だそうです。砂糖の量が同じなら、溶かす水の量を少なくすれば甘い砂糖水ができるのと同じで、甘いトマトはできるだけ少ない水分量で小さめのトマトを作ることが要だそうです。でまずは糖分を作るために、日当たりの良い場所で育て、次には水はけの良い場所、土地が必要で、なぜかというと、トマトは地面の奥深くまで根を伸ばして水分をできるだけ吸い上げようとするので、水はけが良ければ必要最低限の水分量にすることができるだそうです。で実がつき始めたら、水やりの回数を少なくして、葉っぱが少ししおれて下がったタイミングで次の水やりをする。さらにまた、トマトには適度にストレスを与える方が甘くなるので、栽培の上級者は水だけでなく肥料も控えめにしていくそうです。でこうするとトマトがストレスを感じて、より甘いトマトになっていくというんです。まあトマトの実になってみれば、葉がしおれるまで水はもらえず、せっかく根を伸ばしても水は十分取れないような土地に植えられ、その上にストレスまで与えられて甘い実を結ぶようにされる、随分なトマトにとっては災難だなと思うんですけれども、こうして実る甘いトマトには自然のメカニズムの不思議と命のたくましさを感じさせられます。考えてみて、人の作り主であり神の子として新しい命を与え、 私たちを育ててくださっている神様は、私たち以上に私たちのことをよく知っておられます。どうしたら良い実を結ぶことができるのか、何が必要なのか、私たちの都合ではなくて神様が知っておられて、そのように導いていかれます。私たちを救い栄光に定められた神様が栄光をもたらすためにどのように働き導いていかれるのか、今日の御言葉から共に学んでいきたいと思います。まずは第1番目、3節の前半ですけれども、苦難さえも喜んでということで、救われたからこそ知ることのできる喜びについて見ていこうと思います。第2番目、忍耐、練られた品性、そして希望、3節後半から4節にありますけれども、神様が苦しみを用いてどのように働いてくださるのか見ていこうと思います。そして3番目、聖霊によって注がれる神の愛、これは5節です。苦難を味わっていく私たちを支えてくださる神様の愛について、内なる慰めと力、神の愛について見ていこうと思います。では最初にお祈りをいたします。哀れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝、私たちはあなたに私たち自身を知ってもらい、また祝してもらうために御前に出てまいりました。どうぞ私たちを探ってください、知ってください。傷ついているところ、恐れを覚えているところ、また病んでいるところ、あなたがすべてを探ってくださって、慰め、励まし、癒してください。また私たち自身も気づいていない汚れがあるならば、どうぞ主よ、気づかせてくださって、この朝罪を捨てることができ、あなたの血潮をいただいて、御子の血潮によって清めていただいて、もう一度新しくされてこの宮から出ていくことができるように助けてください。私たちの中にもし苦い芽があるならば、茨のような思いがあるならば、周りの人を自分をも傷つけてしまう棘を抱えているならば、主をどうぞ取り去ってくださって、あなたにある平安と喜びを私たちのうちに満たしてくださいますようにお願いいたします。私たちを悩ませるもの、私たちを罪に導く、誘う、さまざまな世の力があります。そういったことの中で私たちの心は時にささくれ立ち、トゲを持ち、周りの人も自分も傷ついてしまいます。どうぞそのような弱い私たちを憐れんでくださって、この朝あなたが私たちのうちに望んでくださり、強めてくださって、満たしてくださって、出ていくことができますようにお願いいたします。主の十字架の恵み、十字架から流してくださったあなたの血潮で私たちの心を洗い清めてくださいますようにお願いいたします。また聖霊のご臨在をありがとうございます。私たち自身ではどうすることもできない内側の心の乱れを、聖霊なる神様が知ってくださって、整えてくださって、私たちをふさわしい思いにさせてくださり、あなたを見上げさせ、あなたに信頼さす、またあなたにある喜びを持って歩むことができるようにしてくださいますようお願いいたします。やがて御前に出て御国であなたを讃える身です。 しかしこの地上で賛美の声が途切れてしまうこともありますけれども、どうぞ信仰を持ってあなたを日々讃え喜びながら出て歩み行くことができますようにお願いいたします。まだ死を受け入れていらっしゃらない方々、どうぞ永遠の命の望みを受けさせてください。許しをいただかせてください。重荷をあなたに委ねさせてくださいますようにお願いいたします。私たちを担い導き、永遠の御国へと入れてくださるあなたに捕らえられていくことができるように、あなたを心の内に迎え入れることができるように、信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。今も弱さを覚えていらっしゃる方々、病の中にある方々、この宮に来ることのできない方々、どうぞその場で捧げる礼拝を覚えてくださって、病を癒し新しい力を備えてくださり、またこの週もあなたと共に出ていくことができるようにお願いいたします。この週の歩みが支えられますよう、弱い体を癒し強めてくださいますようにお願いいたします。働きの中に使わされている方、どうぞ時間を清別してあなたの御前に出る時間を備えてくださいますようにお願いいたします。あなたに会ってこの1週間を始めることができるように、時を備えてくださり、あなたを礼拝する喜びをお与えくださいますようにお願いいたします。この朝御声をかけてくださること感謝いたします。聖霊によってそれぞれにふさわしくあなたが語りかけてくださいますように、委ねながら尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。ローマ人への手紙5章の始まりの部分を続けて見ております。で、5章に入るまでパウロは全ての人の罪、罪に対する神の怒り、行いによる義の獲得に関しての私たちの無力、そして神によって差し出された信仰による義と、神によって差し出していただいた信仰による義、これについて、語ってまいりました。で、先週は5章に入りまして、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められた結果与えられる幸いについて3つを見てまいりました。1つは神との平和でした。許しをいただいたので神との間にあった敵意はなくなり、神との良い関係がもたらされました。2つ目は恵みです。神からの恵みを受けるに値しないものですけれども、イエス様によって恵みに預かることができるよう、私たちは恵みの中に入れられております。で、3つ目は神の栄光に預かる望みです。やがて神の栄光の御国に入れられ、神の栄光を仰ぎ、そして私たち自身も栄光に変えられる、この恵みを望みを受けているので喜ぶことができるとパウロは記しました。で、今日はこの続きです。それだけでなく苦難さえも喜んでいますと語り始めます。それだけというのは今挙げた3つのことですね。義と認められた結果、私たちにもたらされた3つの幸いです。平和、恵み、栄光の望み、素晴らしい幸い、喜びですけれども、これだけでも十分私たちを喜ばせるはずですが、いや、それだけではない、それだけしか語らないのは不十分だ、まだ私たちを喜ばせることがものがある。それがそれだけではなく苦難さえも喜んでいますとパウロは語っていくんです。義と認められた結果、苦難さえも喜ぶことができるようになったとパウロは語ります。で、この苦難、英語ではプレッシャーとも訳されるこの言葉は、圧迫するとか押しつぶすような苦しみを体にもたらすことです。もともとはオリーブオイルを抽出するために オリーブの実を圧搾することや、あるいはジュースを作るためにブドウを絞る、この意味に使われていたそうです。で、そういう意味であるならば、圧迫とは単に押し潰すだけが目的ではなくて、そこから何か生み出されることに目的があったわけです。オリーブからかぐわしいオリーブオイルが生まれ、ブドウの実から味わい深いブドウ酒が生まれるように、苦難は神の愛の中にある者たちには良きものをもたらすことができます。確かに苦難は喜ばしいことではありませんけれども、苦難は良きものを与えることができるんです。本当にそうでしょうか？そう言えるんでしょうか？無論苦難が良いものを生み出すとは言えないこともあります。例えばこのプレッシャー、苦難というこの言葉が別の用い方をされることもあったそうです。イギリスの古代法では、ある種の罪を犯した犯罪者に下される裁きについての用語で、囚人の胸に重しを乗せて押し潰して殺す、この死刑の方法に用いられたこともあったそうです。で、そういう意味では、罪の許しがなければ、神の恵みの中にいなければ、苦難は人の心を押し潰すだけ、あるいは人の人生を破壊させてしまう力を持っております。苦難が不平を生み、不平が恨みを生み、恨みが孤独へと追い立て、あるいは絶望を生んで、絶望は癒されず、なお深い闇へと落ちていく。神なきところの苦難は、そういった負のサイクルをもたらすことがあります。ところが、神に罪を許されて、神様との関係が変わって、栄光に定められた人たちは、与えられた恵みによって良いものをもたらしていくことができます。無論この苦難は自分の悪しき行いで招いてしまったものではありません。神に反抗して生きていた人が神の子として歩み始めた時、かつて自分の生きていた世界から理解されず受けてしまうことの多い苦難です。パウロこそその人でした。彼が神を敵としていたその頃は、クリスチャンたちを迫害し苦しめ追い立てていた側でした。しかし今や、かつて自分が属していた社会から彼は苦しめられているわけです。コリント人への手紙の中で、彼は自分を襲った苦難についてこう語っています。牢苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場のでの難、偽兄弟による難にあり、老し苦しみ、たびたび眠られずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。だからこそ、このパウロだからこそ、苦しみを経験している同胞に語るんです。伝えたいんです。神の子は苦しみから良きものを生み出される神の力を受けているんだと。オリーブの実は絞られなければ地に落ち、数日で腐っていきます。でも生み出されたオリーブオイルは違います。長く役に立って用いられていきます。ブドウの実も地に落ちるだけなら、嫌な匂いを立てて腐っていくだけです。でも絞り出されたブドウ酒は長く良き香りを放って喜ばれていくでしょう。 パウロはコリントの人たちに言いました。私たちの一時の軽い苦難は、一時の圧迫は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと彼は語りました。重い永遠の栄光を私たちにもたらします。しかも苦難がもたらすのは遠い未来のことだけではなくて、今も苦難を通して働かれる神の力に喜ぶことができると、同じコリント人の手紙の中でパウロは語っています。主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロも自分は苦難に対して決して強くはない、いやむしろ弱い人間だけれども、私が弱くなるとき、そこに神の力が現れ、完全に現れてくださり、私を覆ってくださる。だから私は喜ぶことができる。私を強くしてくださる方を私は誇るというわけです。信仰によって義とされた、罪が許され、神との関係が変わった。それによってもたらされたのは平和や恵みや栄光という心地よい響きで胸に迫ってくる言葉だけではなくて、恐れや悲しみをもたらす苦難というこの現実にも喜びをもたらすことができるとパウロは語ります。それはどのように具体的に現れてくるんでしょうか。2番目のポイントです。忍耐と練られた品性と希望です。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。私たちは知っている。旧約聖書の中には、試練を通らされ、試練の結果神の栄光に預かっていった人たちが多くいます。兄たちに妬まれ、奴隷に売られたヨセフ。彼は奴隷に売られ、濡れ衣を着せられ、忘れられ、どうしてこんなことが次々自分に起こるのかと辛いところを通らされました。それでもエジプトにで生まれた二人目の子にはエフライムという名をつけています。神は苦しみの地で私を実り大きいものにしてくださったと子供に名前をつけました。あるいはダニエル、食べ物のことで、祈りのことで訴えられ、ライオンの穴に投げ込まれたり、燃える炉に投げ込まれました。あるいはヨブに降りかかった数々の苦しみもあります。神は苦難をただ黙って見ておられたわけではありませんでした。苦しみに寄り添い、苦しみに御手を伸ばし、彼らが味わった苦難の結末を私たちにも知らせていてくださいます。聖書に記されているこの神様のお取り扱い、神の知識を自分の苦しみにも当てはめ、神のなさっていることを見抜いているので、パウロは喜ぶことができる、知っているので喜ぶことができるというんです。で、その最初の言葉が忍耐になります。忍耐と訳される言葉は、ただ黙ってじーっと耐えるという忍耐というよりも、もっと積極的な意味を持っています。つまり、強い反対や妨害に直面してもへこたれないでやり続ける意志、持久力、これを意味する言葉です。その持久力は、神に目を留め、神に信頼し、御心にかなうことを求めて生きる生き方になっていきます。それはヨセフに見ることもできましたし、ダニエルにも見ることができました。なぜこの試練が与えられているのか、その 理由を知ることはできませんでしたけれども、またその試練がいつどのように終わるのかもわからない、神様がこれから何をなさるのかも見えない、わからないけれども、彼らは神に信頼して神に従おうとしました。それが忍耐です。このような忍耐は苦難を通して生み出されます。で、これは体を守っている抗体が感染によって生み出されるのに似ております。病気にかかる、細菌に感染する、ウイルスに感染する、それ自体は私たちの体に苦しみをもたらしますけれども、その結果体は次の感染に対して抵抗する力を生み出します。同様に苦難は神に従うための忍耐を、力を生み出すわけです。苦難の中でどうなっていくのかわからないし、自分がなぜここにいなければならないのかもわからない、それでも神に目を上げ、神に祈り、神に喜ばれる生き方を続けようと、うめきつつも忍耐して歩んでいった人たち、そしてそこから練られた品性が生み出されていきました。二つ目の練られた品性です。これは試された結果、その質が神にふさわしい質に整えられ変えられていることを言います。世界に比類のない強さと美しさを兼ね備えた日本刀。日本刀は折れず曲がらず、よく切れると表現されれ、折れにくくすれば曲がりやすくなってしまう鉄の性質さえ翻したと言われております。日本刀の美しさと力は作られる過程によって生み出されています。製法は関の孫六でも知られているように、真っ赤に炉で熱した鋼を叩いて伸ばし、伸ばした鋼を折り返し、これを何回も何回も繰り返して、鉄に含まれている脆さの原因になっている不純物を取り除いて強くしていきます。また同時に錆びにくくもしていきます。何度も打ち叩かれる過程で鋼は多重構造になっていき、最終的には非常に硬いんですけれども、しなやかで折れにくい、錆びにくい、しかも見た目にも美しい日本刀の特徴を作り出します。美しくしなやかで強く折れにくい日本刀は、繰り返し繰り返し火の中に入れられ、打ち叩かれる過程によってでしか生まれません。ある刀の名工はこう語ったそうです。名刀とは、それを見ただけで争いの愚かしさを悟らせ、お互いに刀を収めようという気持ちにさせるものだと、そう刀の匠は語っております。見ただけで争いの愚かさを悟らせて、刀を収めさせようという気持ちにさせる、戦う力を持ちながらも、その美しさが人の心に和解を訴えかけるだけの力がある、これは考えさせられますけれども、それこそ試練によって生み出された最高の品質なのだと思います。練られた品性、試練を通っていくことにより信仰の質が高められ、そこにまた次の試練が与えられて、質はさらに高められていきます。それはさながら最高の匠の手の中にある鋼のようです。匠の目には刀の純度が見えるので、不純物がなくなるまで、気に入った満足できる状態になるまで、幾度も幾度も炉に入れて打ち叩いていきます。こうして匠は完成度を上げていくわけです。私たちの人生も試練によって自分の不純物に気づかされ、悔い改めさせられ、恵みによって変えられていきます。 私たちは何もこともなければ品格のある人物として振る舞うことはできますけれども、苦しみやトラブルが発生した時にはその地金をあらわにしてしまいます。自分が批判していた人と同じような反応を引き起こすことがあるんですね。八つ当たりをしてしまうかもしれない、不信仰や反抗心をむき出しにしてしまうかもしれない。コップの下に沈んでいた泥は試練によってかき回され、実は泥水だったということが明らかになります。浮いてきた不純物は神が取り除いて私たちを変えていかれるわけです。時にどうしようもなく辛い試練を通らされることもあります。そんな時は神があたかもおられないかのように見え、自分が信じてきたことが虚しく見えるようなこともあります。私たちの信仰はそんな時激しく揺さぶられます。しかしそれでも通り過ぎて振り返る時に、神がそば近くで弱い不信仰に陥りがちな自分を支え続けていてくださったことに気づくわけです。わずか17歳の少年ヨセフが突然奴隷にされたその時、落ち着いて彼は考えられたでしょうか。そんな若さで大丈夫、きっと神様は10年後に素晴らしいことをしてくださると、そこまで言える信仰は持っていたでしょうか。そうではなくて、彼も試練の中で自分のそば近くにいて支えてくださっている神様の祝福を味わい、忍耐を身につけ、練られた品性を受け取って、その結果神に聞き、神のご計画を告げる神の器とされていったんではないでしょうか。練られた品性が希望を生み出す、それができるのは神を疑ったり、神に不満を抱く信仰の目を濁らせたり曇らせてしまうその不純物を試練を通して働かれる神の御手によって取り除いていただくことができるからです。その結果、神に対する望みははっきり見えるようになります。試練を通して神の恵み深さを味わい、試みを通して神の真実を知り、未熟な時のおぼろぎだった神に対する希望ははっきりと見えるようにさせられていきます。罪の曇りのない澄んだ目で神を仰いでおられたイエス様が持っておられたあの御父に対する信頼、御父のなさることに望みを持って従われたあのお姿に私たちも近づけられていくわけです。ゲッセマネで私たちが想像することのできない試練の苦しみを前にして、神に望みを持って従われたイエス様の品性、イエス様が見ておられた神の栄光に預かる希望を見る目に私たちは近づけられていきます。苦難の日に神は力を与えて忍耐を作ってくださいます。また忍耐によって神は私たちの不純物を取り去り、主に似た品性を作り出そうとしておられます。神は始められた御業を投げ出すことはされません。だから苦難を喜ぶことができます。神の栄光に預かる望みを望んでいるなら、私たちは苦難も喜ぶことができるんです。でもある人は言うかもしれません。どうしてそこまで言えるんですか。無理をしていませんか。本気で言っていますか。そこで次のポイントです。聖霊によって注がれる神の愛があるからなんです。この希望は失望に終わることはありません。五節見てきたように、この希望は苦難の中で支えとなり、よりどころとなった栄光に預かる希望です。単なる希望ではありません。私たちにはさまざまな期待や願いがあります。もう少し元気だったらとかね、もう少しいい仕事が見つかったらとかね、こうなったらいいのにという、そういう希望があっていいと思いますが、こういった希望は実現することもありますが、実現しないことも珍しくはありません。 パウロが語るのはそういうあやふやな希望ではなくて、決して失望されない、させられない、欺かれない確かな希望です。しかもその希望というのは、私たちが用いるどんな希望よりも素晴らしい希望です。それが神の栄光に預かる希望です。この希望は失望されることがない。パウロは胸を張って言います。なぜそこまで生きれるのか、それが聖霊による神の愛をあふれるほどに味わっているからです。神の愛が注がれているからです。神は罪人の私たちに ご自身の尊い一人もの命を与えて、罪の滅びから救ってくださいました。せっかく救い出した私たちが再び罪の力に絡め取られてしまわないように、どんな苦難の中でも力を与え支えてくださって、ここまで私たち自身も恵みの中を歩ませていただいたのではないでしょうか。私一人では歩んでこれませんでした。ここまで来れませんでした。ただ主が共にいてくださって、その愛で支えてくださったからです。しばしば私たちは主を見失います。けれども主が私たちを見失われることは決してありませんでした。反抗的になり背を向けることもありました。けれどもいつも寄り添って諭して導いてくださいました。気がつけばいつの間にか主によって忍耐力をつけていただきました。品性も主は手を加え清めてくださって、泥水の私たちの心は少しずつ沈む泥がかき出されて、前のようなドロドロではなく、ほんの少しかもしれませんけれども泥水も少しは進んできたんではないでしょうか。けれどもそれは私たちがどのようなものであっても変わらず愛し続けてくださった、愛を注ぎ続けてくださった神の愛のゆえです。紆余曲折、苦しみの中で動揺し混乱し、何を信じていいのかわからなくなる、どう祈ればいいのかもわからなくなる、そんな私たちを捉え続けてくださった神の愛があったからです。この愛を私たちは聖霊によって知っています、味わっています。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。注がれている、この言葉がギリシャ語の旧約聖書で最初に用いられるのは創世記です。人の血を流す者は人によって血を流される、血が流れるという場面で注ぐという言葉が使われています。ですからレビ記なのでは、祭壇で生贄の動物の血が流される場面でこの言葉は幾度も使われます。そして新約ではイエス様の十字架で流される血に使われておりました。これは多くの人のために流される、つまり注がれる私の契約の血です。こうしてまた聖霊が注がれるという言葉でも用いられていきます。聖霊は十字架の上で血を流してくださった、イエス様から注いでいただいた賜物なんです。信じたすべての人に与えられました。その聖霊が十字架の血潮のように神の愛を私たちに注ぎあふれるほどに愛してくださっている、神の愛の確かさを私たちに知らしめるんです。御子の犠牲によってご自分のものとされ、買い取られた私たちをどれほど大切にかけがえなく愛していってくださっているのか、御子の命によって始められた御業を完成させようと愛を尽くしておられるのか、 聖霊から注がれる神の愛が、あの十字架の真実が私たちを満たして覆っているんです。聖霊はすでに私たちのうちに与えられました。この聖霊によってダムの水門が開かれるかのように、放水されるかのように、天におられる神からのあふれる尽きない愛が私たちに力強く洪水のように注がれているんです。ですから失望させられることがないんです。巫女は巫女の十字架の死によって始められた御業を神は必ず成し遂げられます。私たちは辛い時こそ、闇に包まれる時こそ、十字架を追ってくださった愛、イエス様の愛を見つめたいと思います。そして神が私のうちに働いてくださって、良き身を実らせてくださり、栄光に預かるよう確かに御業を進めていてくださると、その愛を確認し、望みを新たにさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちに注いでくださったご自身の豊かな愛を感謝いたします。その愛ゆえに私たちは今日まで育てられてまいりました。それぞれに試練の中を通らされています。すべてを語ることはできませんけれども、語ることのできない嘆きがあり、苦しみがあり、涙がそれぞれの人生の節々にありました。けれども主はその時に、その人自身の力ではなくて、あなたが支え、あなたが寄り添い、乗り越えさせてくださって、ただ乗り越えさせるだけで終わるのではなくて、あなたの力を与え、その内なるものをあなたにふさわしく整え、あなたにある希望を見ることのできる澄んだ目を作り出してくださいました。ここまで歩み成長させられてきた私たちに対するあなたの真実を心より感謝いたします。まだまだ私たちの人生は続いていきます。この先まだ何が起こってくるのか私たちには分かりませんけれども、作り主であり、あなたのにある新しい命を備え育ててくださるあなたはよくご存知です。どうぞあなたにふさわしく私たちが変えられていくように、御手で私たちを支え導いてくださいますようにお願いいたします。弱い私たちのうちにあなたの力を表してくださいますように、すべてを御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。